ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の
今瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、僕、はい、初めての馬瀬と君との、
そうですね、
一緒のパーソナリティということで、うんうん、僕は杉ちゃんとも初めてなんですね。だからこっち側に猪野犬がいないことでそわそわしてちょっと一回 手振ってみたいなと思います。ありがとうございます。
何の時間今の今の数秒。
馬瀬君はね、結構1回生の頃結構仲良くさせていただいて、
ね、そうですね、もうプライベートでね、
はい、歌作ってもらったりとかしましたね。
そ、あ、その恥ずかしいエピソードがありますか？ありましたけどね、はい、そのなんかね、彼女さん
の、ね、そうですね、一緒ですね。家で歌ってますもん、僕。
あ、そうなんですか？
ドキドキね。
あの歌ですか？
あの歌
CD 化しようかな。まあ、そうですね、うん、まあ、そんなカンちゃんともなんかまあプライベートでも仲いいんですけども、最近はどうですか？なんかどっか行ったりとかしてますか、この春休み？
最近はまあ一番の思い出でいうと、まあ合宿かなと。
なるほど。
兵庫県の淡路 の竹野海岸っていうところですね。で、5日間結構バチバチ練習して、
お、はい、バドミントン部でしたね。
バドミントン部です
ごいですね、
はい、うますぐも最近合宿行ったらしいですね。
そうですね、僕も合宿行きました。もうこの時期合宿の話しか多分ないと思うんですけど、そうですね、僕も長野の方に行ってね、まあ、もう一日中音楽漬けだったんですけども、まあ、そんな楽しい日々を過ごしている春休みですけども、はい、今日もやっていきたいと思います。
はい、この番組は皆様のメッセージもお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。レミオロメンで3月9日。大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方を お招きしております。今回は京都府立植物園園長中澤純一さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
まずですね、京都府立植物園っていうのはどのようなところなんですか？
はい、場所は分かります、はい、どこにあるかは。
もう大谷大学の目と鼻の先ですよね。
あ、それはそうですね。あの、僕も京都の人だと京都植物園って大体知ってるのかなと勝手に思ってたんですけどね。前にね、京都府庁からタクシーに乗ったらね、タクシーの運転手さんがスマホに向かってね、京都植物園って言うんですよ。ちょっとショックでしたね。タクシーの運転手さんですよ。まあ、そんなことはどうでもいいや。植物園ね、はい、大正13年にできてます。1924年、はい、なので今年満94歳。
おお、ちょっとで。
これは日本にある植物園で見るとかなり古い、
はい、
あの公立の総合植物園では一番古いなんていうちょっとややこしい言い方してるんですけど、まあまあかなり古いということです。
はい、
で1920、あのうちの植物園は、大正天皇が即位されたことを記念して、はい、何か京都でやろうということがあって、その時に植物園作ろうというふうにその当時の知事が発案をして、始めました。
なるほど。
でできたのが大正13年、まあ、10年以上ちょっとかかったわけなんですけどね。でできました。でその後、まあ、ずっとやってたんですけど、戦争の時ですね、戦後、進駐軍、連合軍ですね、はい、の に接収をされて家族の住宅っていうのが作られました。つまり閉園されたわけですね。植物園閉園せざるを得なかった。で、返してもらったのが昭和36年です。1961年。でそこから再また再開園をしたというような歴史がありますね。
これあの100年っていうのはどういうふうにカウントすることになるんでしょうね。オープンしてから100年っていう形
はそれはあの大正13年から数えます。
なるほど。
ですので今94歳ですので、あと6年後に100年を迎えますね。
100年か。
100年でしょ。
一世紀分ってことだもんね。すごいね。
すごいんですけどね、世界を見ると全然違うんですよね。世界で一番古い植物園は400年以上だ
った。すごい。
イタリアにありますね。
すごいな。
その結構大きいところですよね、植物園。
そうですね、あのまあまあそれもまた世界で見ると違うんだけど日本では広いということですよね。それと便利でしょ。言っても地下鉄降りたらすぐあるじゃないですか。で最近まあいろんな植物園作られてるんですけど、そういうところはどうしても山の中っていうか不便なところが多いので、こんな街中にあって便利なところはそうないと思いますね。
こんなその利便性のいい、
そうです、はい、お客さんにとっては利用しやすい場所だということだと思いますよ。
その植物はどのような方が利用されてるんですか。
利用してるのはその年齢でずっと取っていくと、はい、やっぱり高齢者の方多いんですよ。60歳、50歳、60歳、70歳の方多いんですよね。
まあ、近隣の方も、ね、いらっしゃれば、結構遠方からバスでこう、ね、いらっしゃる方も、ね、いるみたいですね。
割合でいうとやっぱり近隣の方が、特にそういう、あのうち今70歳以上の方はみんな無料なんですね。そういうこともあって割とこう散歩代わりに使われるような方も結構いらっしゃいますね。毎朝こう来てお茶を飲んで帰るとかね。まあ、それも一つの使い方なのでいいと思いますね。
広い植物園はどのような方が運営されてるんですかね。
植物園ね、今職員が36人いるんですよ、
はい、
でそのうちで植物に携わってやってるものが29人、でまあジムもやってる人が7人という割合なんですね。でその他にいろいろ最近ややこしくなってきて、このいろんな職種の人がいて、嘱託職員といって、まあ、あの臨時雇用みたいな形で4人のスタッフ、実スタッフがいます。ですので実際には植物関わってるのが29プラス4で33名ということですね。
なるほど。
その33名の方が広い植物園をこう分担して皆さんで、
はい、
大変ですね。すごいね。で一人一人結構強い思い持ってやってあるってことですね。
まあそれは人によっていろいろです
よね。そこで大切なものとかってどういうものが大切？
大切なの？
はい、
それはまあその個人の思いになってしまうと思うんだけど、これやっぱりそのさっき強い思いって言われたけれど、はい、まさにそれで、植物に対する思いですね、を大事にしてほしいなと思いますね。
そうですね。植物が好きじゃなかったら、まあ、そこで働けないですもんね。本当に
結構1年通して四季変わるじゃないですか。あと四季の変わり目が一番忙しいなんですかね。
いや、それはやっぱり夏でしょ
う。あ、夏が。あ、そうなんや。
特に京都ひどいでしょ、はい、皆さんどう昼の日中から外に出て体を動かしてる？
あ、いやいや、いか
ず。なんか部屋の中で、ま、本読んだり、はい、クーラーの中にいたりするでしょ。植物園やっぱあの昼夏でも同じように、ね、昼から外に出て、しかも雨降らへんし、ずっと毎日水やりをしたりとか、思ってるよりは大変なんですよ。見られてる綺麗なとこっていいわねとかってよく言われるんだけど、それはちょっと違うんですけどね。冬は冬で寒いですしね、霜焼けになったりとかいうこともあるから、まあ大変は大変なんですよ。
まあ、大変やからこそ美しくあり続けてるってことですよね、植物。
あり続けてるかな、よく分かりませんけどね。あり続けたいと思いますよね。
僕はそう思ってます。
ありがとうございます。
うちもね、あの保育園がすぐ近所なので、
はいはい、
あの前園庭がね小さいっていうのもあるんですけども、まあ、植物園によくみんなで行って、 でそこでこういろいろ花を見たりちょっと公園で遊んだりして
ありがとうございます
帰ってきてるんですけどね、
はい、まあ、そのそうやって小さい時に来たなという思い出がね、その人たちに残るといいなと思いますよね。大きくなった時前来たんやなということで、植物園に親しみを持ってもらうと、ありがたいですよね。
そうですよね。親から子へどんどん引き継がれていったらもっともっと良くなっていきますよね。
先ほどね、高齢者の方もこう入園料がね、無料になるパスがあるって言いました。結構ね、子育て世代もね、あの子育て応援パスポートっていうのがあって、はい、それ使うとはあの子供一人連れて、あの無料で入れるんで、
ありがとうございます。その通りです。
しょっちゅうですね、あの、まあ、特に夏の朝方のまだ涼しい時間なんで、はいはい、一緒に行ってこう遊んで、はい、暑なったら帰るみたいな感じ
で
使わせてもらってます。
はい、その制度は、まあ、ちょっと変わった制度でね、あの子供連れてきたら子供さんがタダになるわけじゃなくて、その連れてきた親がタダになる。
そうですね。
なるほど。
長期ですよね。
一人のお子さんに対して一人の親、なので二人子供がいれば両親来ても、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが来はってもタダなんですよ。
結構さまざまなサービスが、
そう、さまざまなね、本当にさまざまあります。
もうちょっと聞きたいんですが、ちょっとお時間来てしまって、前半この辺で、後半は長澤さん自身についてお聞きしたいと思います。
はいはい、
それではここで一曲お送りします。家入りレオで僕たちの未来。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆です。
ハッピートーク、引き続き京都府立植物園園長、長澤純一さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半の方ではですね、はい、植物園がどのようなところかというのを、ね、はい、あのたっぷりお聞きしたと思うんですけども、後半の方では、長澤さん自身のことを聞いていきたいなと思っております。
はい、
まずはですね、園長さんっていうのがどういうお仕事をされてるかっていうのが多分見えないと思うんですけども、どのようなお仕事をされてるんでしょうか。
そうなんですよね、僕自身もあんまりよくわからないっていうか、あの僕ね、園長って言われるのあんまり好きじゃないね。
そうなんですか。
今はもうみんなから言われるから慣れたけど、なった頃はすごく嫌でしたね。
距離っていう感じですかね。
そうそう。で、まあ普通に僕は植物園のスタッフとしていろいろやりたいという思いは強いです。まあ、それだけでは本当は園長の仕事ってあかんねんけどね、園を管理する、あるいは園の組織を動かすということが大事なんだろうけど、まあそういう管理職的なこととスタッフ的なこと、でスタッフ的なことをやりたくて植物園に来てるわけなので、あんまり、ね、それ以外のことやりたくないなって怒られますけど、小さな声で
小さい声で、
はい、
現場が大好きな、
そうですね現場やりたいですね。
じゃあその長澤さん自身にとってのやりがいっていうのは何なんでしょうか。
うん、やりがいですか。はい、それはやっぱり少しでもたくさんの植物が植物園に植わること、花が咲くこと、健全な状態でいること、一つでも多く、
それがやりがいだと。
やりがいですね。
はい、なるほど。
でね、少し専門的な話をすると、
はい、
皆さんにとって植物ってどれも同じや、まあ綺麗ならいいやっていうことでしょ。
はい、
でもちょっとその植物園スタッフとしたら本当はそれではあかんのですよね。で植物、我々の植物園でに植える植物、ある植物っていうのはその素性っていうのかな、来歴がちゃんとしないというか、
はい、
そのこの植物はどこの産やとかね、どこから来たんやとかね、どういう性質を持ってるかとか、そういうことをちゃんと分からんとあかんわけですよ。だからどっかの種、花屋さんで買ってきて植えたんでは本当はダメなんですよね。例えば山に行って種を取ってきて撒いて植えるとか、まあいろいろ問題はありますよ。問題はあるけれども、基本は植物をその自然の中から持ち込んで、それを健全に保存するという仕事。
なるほど。
それは見た目だけではそういう植物かそうでない植物か分からへんねんけど、技術者としたらそういうことが大事だということなんです。
そういうお客さんにこう綺麗なのを見ていただくっていうのもあるんですけども、ちょっとそういう研究っぽい要素っていうのがね、あるんですかね。
はい、だから 園長としてというか本純粋に園長としたらできるだけたくさんのお客さんに頼んで死んでいただいて、たくさんのお客さんにご利用いただければいいんだけど、一方で技術者としたらそれだけではちょっとまあ半分だということですよね。
育て方とかでもね結構違うんじゃないですか、
はい、育て方にも違いますね。そういう技術を磨くというのも一つですよね。
なるほど。そうですね、もう長澤さん自身としては、うん、まあ、これからどのような植物園にしていきたいとかありますか、
うん、まあ、今言ったことの延長で言うと、そうですね、そのそういう植物を増やしていく、単にその単に植物の数を増やすとか、きれいにするとかいうこともちろん大事なんだけど、それだけじゃなくて植物園らしい植物園にしていきたいと。
で先日ね、あの植物園に伺った時にも、はい、あの我々が見てる植物園、植物は植物園の中にある植物の一部分だっていうね、話があったんですけれども、
ね、まさにその通りですね。あの植物園は一般の人に公開できない非公開エリアっていうとこだ。それは例えば外国から植物種を入れて巻いて育ててとか、挿し木をして育ててとか、そういう育ててるエリアがあるんです。そこで一人前になったら外にお客さんに見てもらうという、実はその部分が心臓、植物園の心臓であって、そこをいかにしっかりと管理をするかということが大事になってきます。
次に植物園出ていく、
そうですね、10年後とかね、15年後にちゃんと日の目を見るような植物を我々が今作ってる。
芸能事務所みたいな。
そうですね。ほんまにそう、メジャーデビューまでの道のりみたいな感じですよね。おー、なるほど。
楽しみですね。め
っちゃそういう風にしたいですね。
植物園といえばなんですけど、ちょっと僕にも、まあ、先ほど
らしいですね、
そうですね、放送外でもお話しさせていただいたんですけども、まあ、僕がその小学校から中学校にかけて夏休み植物の採集をしてましてね、それを標本にして植物園に展示させてもらってたんですけども、中学校2年生か3年生の頃に、はい、あの植物園長賞をいただきまして、長澤さんとは実は関係があるという、
そうなんです、ね、全然しなかったんですけど
そうですよ。
じゃあお会いしてた。
いや、お会いはしてないんですよね、あれね、
多分ね、
そうなんです。だから結構展示がバーッとされてて、誰々が植物園長賞だよ、ゲート大学京都府長賞だよっていうのが書いてあるだけなので、ね、そうそう、もうかなり好評なコメントをいただきました
でもそういう人が一人でもたくさんいるといいですよね。
そうですね、
そうやって植物に関心を持ってもらう人がいれるとありがたいな。
なかなかその小学生でも触れる機会が最近少ないですもんね。
そうなんですよね。
本当にクローバー探しぐらいじゃないですかね、小学生に植物触れる瞬間って言ったら。なるほど。その長澤さん自身で、まあ、そのまあお仕事をされてきたのがまあ長いと思うんですけども、まあ、その中でまあ苦労すること とかってあったんですかね。
まあ、それは普段の仕事は地味ですから、はい、大変でしたね。何が苦労って言われると困るけれども、ずっととにかく継続することっていうのが大事なので、
継続することが大変だということで、なるほど。まあ、今後、まあ、植物園、まあ、利用時間とかもあると思うんですけども、まあ、最後にですね、はい、まあ、イベントなどがあれば、はいはい、教えていただきたいなと思っています。
はい、一番はもう桜がそろそろ一月弱で咲き出しますでしょう、
はい、
で3月の25日から4月の8日まで時間延長をして夜のライトアップをします、
はい、
桜が咲こうが咲く前が25日からっていうのは、咲かない時は温室も開けて、はい、球根ベゴニアという綺麗な植物を展示するよ。地上で最も綺麗な花って言われてるんですよ。
すごい、見たい。
そういうのをぜひ見に来てください
、はいはい、ライトアップなんでね、夜にもなかなかお仕事終わりの方でも来れると思うんですよね。まあ、皆さんもね、まあ、ぜひぜひもう大切な人でもいいですし、はい、家族連れてでもいいですし、はい、ライトアップに来ていただきまして仲を深めていただけたらと思います。
ぜひ大切な人と来てくださいお二人には
あ、お二人、カンちゃんはねいるんですけどね、あの僕の方はちょっとノーコメントさせていただきます
まず大切な人を作ってからいか
がですか。何も聞こえない
まだ一月ありますから大丈夫ですよ。
痛い心がはい、ちょっと僕の心が痛いままなので、ちょっとそろそろ早く終わりたいと思います
はい、
はい、本日のゲストは、植物園、京都府立植物園の園長さん、長澤純一さんでした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。小袋でここにしか咲かない花。
それではここで地域イベントのお知らせです。本日は烏丸北王子周辺エリアのイベント情報を2件ご紹介いたします。まず1件目は京都府立植物園3月の特別展示イベントの予定をお知らせします。3月は春の訪れを感じる展示やイベントの目白押しです。春蘭早春の三野草菅葵や椿の展示が始まります。展示に関連した講習会や園内探訪なども開催されます。また3月25日には春物ものづくりストリートミュージアムストリートが開催され、桜のライトアップも行われます。色彩豊かで生命力を感じる植物を身近にご鑑賞ください。詳しい日程などは京都府立植物園ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは京都府立植物園、電話番号京都 075-492-7320 075-492-7320 まで。
続きまして、京都市北区役所主催平成29年度第4回北区つながるワークショップをお知らせします。北区つながるワークショップとは、まちづくりの興味にある人や何か活動を始めたいと思っている人、実際に活動を行っている人などが集い、それぞれの活動に対する思いや悩みを語り合いながら参加者同士の交流を深めるイベントです。第4回のテーマは参加者が多すぎて困っちゃうよになりたいです。人が集まるイベントとそうでないイベントの違いや活動を充実させる工夫やアイデアなどを、まちづくりに興味のあるみんなで共有できるような企画が予定されています。開催日時は3月10日土曜日午前10時から正午まで。会場は北区役所西庁舎2階講堂。参加費は無料です。参加をご希望の方は3月7日水曜日までに氏名、振り仮名、年齢、電話番号、メールアドレスなどの連絡先を京都市北区役所地域力推進室企画担当までご伝えください。電話番号は075-432-1199 075-432-1199 まで。以上、地域イベントのお知らせでした。それではここで2曲お送りします。西野カナでパ、そして山下達郎ヘロン。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。まず先ほど地域のイベントのお知らせで、植物園のイベントについてですね、3月25日に開催されるイベントの名前なんですが、正しくは春ものづくりストリートミュージックストリートです。大変失礼いたしました。さて今回は植物園の園長さんが来ていただきましたけども、はい、もうね、植物園も僕らは本当にあの長い間お世話になってるんです。さっきもねお話しさせていただいたお世話になってるんですけども、はい、かんちゃんは何か思い出がありますか、植物園。
僕はその園長さんと打ち合わせしていただけるときに、はいはい、その時に一回行ってぐるっと、それが初です。
それが初、
人生初ですね、正直言うと。だからあんまり
ないか、は
い、ないんですね。行ったことが
広かったでしょ、
めちゃめちゃ広くて、ちょっと友達ちょっと走りたいなっていうそんぐらいですね。
まあ、全然そういう散歩ペースで使っていただけてもっていうふうに言ったんですけどね。
マセ君は。
僕は本当にもうだからそうですね、小学校4年生から中3まで6年間ずっと標本を展示させてもらってたので、まあ本当にそういう意味ではすごいあの小さい頃から縁のあるところではありますし、まあ大学入ってから近くなったっていうのもあって、空きコマとかにパッと入ったりとかしたりしてるんですよ、実は一人で。楽しいですね僕ああいう一人のね、ゆっくりした時間が好きなんですよ、すごい。だからそういう意味ではすごいもうお世話になってますね、常日頃から。先生は何かありますか。
僕は子供とだからめっちゃ行ってますよお金もね今かからないから
あーそうかそうかそうかそうか、
まあ、ありましたし結構ね木陰のベンチのところとかねあの本読んだりとかねあのなんかちょっとパソコン開いて作業したりとかねそんなんもできるんですけれどもね、
伸び伸びできますもんね、
伸び伸びね
花見て。
そうですよね、
季節によってねいろいろやってるんですけど、特に僕はチューリップが、チューリップでね毎年綺麗なんで行ってるんですけど、
春ですよね、
すごいね、あの、まあ、多分写真下手な人が撮ってもそこそこいい感じに写ると思いますね。
すごい綺麗
な、上手い人が撮ったらもっと綺麗に写ると思うけど、
すごい綺麗な、植物園そういうイベントとかだと本当ににぎわいもしますし、花自体もすごい華やかに見えますからね、
その季節でしか見れない、
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、毎年ね、もう桜も咲きますけども、
さあね、はい、もう桜も咲きますし、お花見シーズンですけどね、お花見シーズンでもあり引っ越しシーズンでもあるということで、なんか先生実はなんかお引越しをされたということ
で。そうなんですよね、ずっとあの長いこと大谷大学ね新しい校舎の工事をしてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、だんだん終わりが見えてきまして、もう4月からね新学期始まるからでついにあのプレハブの研究室からですね、はい、寒い寒いプレハブの研究室から新しい校舎に移りまして、
はい、
今度ね図書館の 真向かいになったんですけど、4階なんでねガラス張りなんですよ全部、
あ見えちゃうんですか、
そうそう、だから図書館からおいって手振ったらねちゃうっていう感じでね、
ちょっと恥ずかしいですね、
ちょっと恥ずかしいちゃんと仕事してないとバレそうっていう部屋なんですけども、まあ教室とね近くなったんで、まあ学生の行き来もしやすいと思いますので、またねラジオの打ち合わせも部屋でできたらいいかなと思います。
そうですね、
皆さん
教門館入ってすぐ右のところですよね。
そうそうそうそう、そう、自転車置き場もね今度はあの北大路からね入れるようになりますし、
それがありがたいんですよ、まあそこ遠い駐輪場今の、
ね、人の流れも変わりますし、
そうですね、もう本当にそれが僕はすごくありがたいです、駐輪場
の、あとなんか北大路駅の地下のコンビニもやっと再開するってことで、
そうですね、
見たら3月18日かな再開すると、それもちょっとね楽しみですね、
そうですね、はい、大谷大学は、すいません、大谷大学ハッピーアワー今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の増瀬健人と
吉田寛太と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。